イースターおめでとうございます。なぜイースターがおめでたいかお話ししたいと思います、はい、今日のタイトルはね、なぜ泣いているのかという話ですけども、ヨハネ福音書の20章11節から18節までね、はい、あなたは今泣いてないけどね、はい、お読みします。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣いてたのはね、マリアさんです、はい、泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た2人の天使が見えた。1人は頭の方に、もう1人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登る。と。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。以上です。このお話の前に起こったことをちょっと説明します。イエス様はこの話は日曜日の朝のお話なんですね。だからイースターは日曜日の朝やるんですけれども、金曜日に、十字架にかけられ、そして午後3時に、絶命した、亡くなったというふうに聖書は記しています。そしてその日のうちに墓に納められました。亡くなってもう数時、もう 1,2 時間のうちに墓に納められるっていうことは、普通は考えられないですね。でもなぜかというと、その日の日没から安息日になっちゃう。で、安息日には一切の仕事をしちゃいけないので、その日の日没までにイエス様を墓に納めないと、そのまま十字架に放置することになっちゃう。なので、慌ててですね、この墓に納めたわけであります。で、その様子をさっき出てきたマグダラのマリアは見ておりました。そして、日曜日の朝早くですね、安息日はユダヤの一日は日没から日没までなので、金曜日の夜から土曜日の日没までが安息日で、土曜日の夜に行くわけいかないので、日曜日の朝もう日が昇るのも待ちきれずに彼女は墓に行ったんです。だからまだ暗いうちに行ったというのはそういうことです。で、なぜ墓に行ったかというと、イエス様の亡骸に香油を塗るためですね。腐敗していくので、その匂いがひどくならないようにということで、当時はそういうことをしていたわけですね。で、彼女は香油を持って、もうとにかくイエス様のところに行ったと。ところが行ったら、もうお墓の石が取り除けられていた。イエス様が入れられたお墓っていうのは洞穴で、こう人間の体がこう入るような洞穴になっていて、その前に石が置いてあったんですね。おそらく丸い石 で転がして、この閉めたり開けたりするような。でも、その石が取り除けられていたんですね。それで彼女は、これちょっとあれだね、遺体がなくなっていたので、そのことを慌てて他の弟子たちのところに知らせに帰りました。イエス様の遺体がありません。墓が空っぽになってました。で、それを聞いたペトロとおそらくヨハネが慌ててこのイエス様の墓のところにやってまいりました。そして中に入って見てみると、イエス様の遺体を包んでいた布ですね、それだけが置いてあった。イエス様はいない、ね、遺体をくるんでいた布だけがあってイエス様がいない。そういうことが起こっていたわけです。で、ちょっと話が前後しますけれども、この話の主人公であるマグダラのマリアという人ですけれども、 この人についてルカによる福音書の8章にですね、こういうふうに書いてあるんですね。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデのカレー、クザの妻ヨハナ、それにスザンナ、その他の多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一緒に奉仕していたって書いてある。ここに出てくるんですね、マグダラのマリアのことが。マグダラっていうのは場所の名前です。その場所の、だからマグダラ、マリアさんはマグダラの出身だった。広島のマリアみたいな、マグダラのマリアですね。マリアいっぱいいたでしょ。イエス様のお母さんもマリアでしょ。なのでどこどこのマリアってこう呼んでたんですね。でマグダラのマリアと。で、このマグダラのマリアはですね、7つの悪霊を追い出していただいたって書いてあるんです。7つの悪霊ってどんなんでしょうね。経験ある？ないですよね。7つの悪霊で、まあ当時はですね、この重い病気にかかるとこれは悪霊の仕業だって思われたことが多いんですね。だから相当重い病気にかかったんじゃないかと思うんですね。だからもうこの女はもう7つの悪霊に、取り憑かれているからこんなにひどい状態なんだと、そう言われていたんだと思うんです、ね、ところがこのマリアのことをイエス様がどこかで出会って癒されたんですね。悪霊を追い出されて、そしてこのマリアは元気になったんです。彼女にとってもイエス様はそういう意味では、命の恩人ですよね。もう7つの悪霊に支配されてひどい状態で苦しんでいたのに、イエス様が祈ってくださって癒されて、だからマリアはもう人生終わりだと思っていたのに、イエス様によって癒されたから、イエス様のことを当然ね、その大切に思って、このあとイエス様の一行に従っていたわけです。で彼女と同じように他にも何人かの女性がイエス様一行についていた。イエス様と一緒にいた人で大体12弟子だけだと思いますけど、そうじゃないんですね。他にもたくさんいて、そしてこの女性たちも自分の持ち物を出し合って奉仕していたと書いてある。彼女たち自分のお家にあった食べ物とかいろんなものを持ってきて、イエス様に食事を作ったり弟子たちに食べさせたりしたんですね。そうじゃないとね、イエス様と弟子たちのことを身の回りのことをやってくれる人いないですから。そのうちの一人だったということです、このマグダラのマリアさん。でマグダラのマリアっていうのは西洋ではですね、いろいろ絵に描かれたりなんかして、まあ、遊女であったという説があるんですけども、根拠はないんですね。根拠はないんです、なんとなくそういうふうなこう伝説が出来上がってますし、まあ、映画でいろいろ変にこう書かれたりしてますけど、全然そんなことではありません。7つの悪霊を追い出していただいた女性で、イエス様のことを当然ね慕っていたと思いますよ。イエス様のことをね、大好きだった、自分の命の恩人だからね。でこのマグダラのマリアはですね、イエス様の死を目撃しました。イエス様のことが大好きでずっとイエス様に付き従っていたんだけれども、でエルサレムまで、もともとガリラヤの人ですけどね、イエス様と一緒にエルサレムに行って、そこでイエス様が偽物の裁判にかけられ、何も悪いことをしていないのに十字架に貼り付けになる、その瞬間まで彼女はそばで見てました。ヨハネ福音書19章にイエスの十字架のそばにはその母マリアねと母の姉姉妹クロパの妻マリア、2人目のマリア、そしてマグダラのマリアと3人いるわけです。だからみんないろんな呼ばれ方をする。でマグダラのマリアはイエス様、自分の命を救ってくださったイエス様がありもしない罪をかけられて十字架で殺されるのをそばでじっと見てた。どんな気持ちだったでしょうかね。イエス様、何も悪いことはしていません、私の命を助けてくれた人です、なんでこんなひどいことをするんですかと、もしかしたら叫んでたかもしれません。でもそのイエス様が十字架に貼り付けになって6時間後に命を落としてしまった。そして最初にも言いましたけれども、このイエス様の遺体が墓に納められる時も彼女はそばにいた。ヨセフはイエスの遺体を受け取ると、きれいな雨布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、 墓の入り口には大きな石を転がして置いて立ち去った。マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り墓の方を向いて座っていた。イエス様は十字架について殺された、死んでしまった、そしてもうすぐに墓に納められてしまう。もうマリアは本当にもう心が張り裂けるような思いでずっとこの様子を見てたと思うんです。そしてイエス様は墓に納められて重い石が転がされてもうイエス様には会えないっていうその状態になる時まで彼女はその前に座って墓の方に向かって座ってじっと座って、もう悲しみの絶頂ですよね。これ以上ない悲しみ、ね、でも彼女はさっき最初にも読んだように安息日が終わった日曜日の朝でもイエス様の亡骸、ね、ご遺体に香油を塗るために朝早く向かいました、ねね、で行ってみたら空っぽだったんですよね。で弟子たちが来てで見たら空っぽだった。で弟子たち帰ってったんですよ。でその後もマリアはずっとその空っぽの墓の外で泣いてました。弟子たちおイエス様おらんになったぞ、イエス様の体なくなったぞって言ってですね、まあ、探しに行ったのかなんかどっか行ったのか分かりませんけれども、でもマリアはただその墓の前でずっと、立って泣いてた。もう涙が枯れるぐらい泣いてた。で泣いて泣きながらですね、あれでももしかしたらイエス様の遺体があるかなと思ってこう見たんですよね。そしたらですね天使がいた。見たことある？ない。先生もない。先生もない。天使がいた、ね、羽があったかどうか分かりませんけども、ね、でイエス様の遺体が置かれていたところに天使がいてですね、そして天使が聞きました。婦人よ、なぜ泣いているのか。なぜか分かってるよね。イエス様を殺されてイエス様の遺体がなくなったから。私の主が取り去られました、どこに置かれているのか私には分かりませんってマリアは言いました。私の主が、もう遺体にはなってるけどイエス様の体が取り去られてしまった、どこか取り去られてしまった、私には分かりませんと言ってですね、この天使に答えました。ところがその後イエス様が、よみがえられたイエス様がマリアの後ろに立たれました。そーっと来て、多分ね、そうとみんなもやるじゃん、なんかへっとかびっくりさせるじゃん、ね、そーっと来て、ね、でマリアの後ろに立たれたんですね。でマリアはこの最初天使と話してたんだけども、なんか誰かいるなと思って後ろを振り向いた。でイエスの立っておられるのが見えた、見えた、そこに誰かいるの、うん、しかしそれがイエスだとは分からなかったんですよ。見ただけではどうして分からなかったんだ。大好きだったイエス様が後ろに立ってるのに眼鏡が合わなかった、そういうことはない、うん、泣いてたからだな多分ね。泣きすぎてこの涙で目が曇ってたんじゃないかとか、ね、でもそもそもまさかイエス様がそこに立っておられるとは思わないじゃない、思わないですよね。彼女は十字架のそばで見ていて墓に納められたところまで見てるわけですから、もうイエス様はもう完全に死んだと思ってるわけだから、そのイエス様が自分の後ろに立っているとは彼女は思ってなかったわけですね。でイエス様は答えられ、あのマリアに尋ねられました。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。この質問どうですか、おかしくない、分かってるよね、分かってるよね、イエス様を探してるわけじゃない、うん、イエス様これってどういう気持ちで言ったのかなって、僕もちょっとまだあの答えが出てないんですけど、あの意地悪で言ってるような気もするし、でもいやいや私はよみがえったのになんで私を探しているのかというふうにちょっと怒ってるような気もするし、よく分かりませんけども、なぜ泣いているのか、誰を探しているのかと言われた。でまだ分かんないですよマリアは、そこまで言われても、そこまででちらっと見て誰かいるなと思ったけど 多分目をそらしたんです。また墓の穴の方を見てたんですね。そしてあなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください。園庭っていうのはこの墓を管理してる人ですね。墓を管理してる人が来たのかと思ったんです。あなたがイエス様の遺体をどっかに持ってったんだったらどこに置いたんですかと、ね、私が引き取りますからって言うんですね。マリアはこのイエス様の遺体にこだわってるわけですよ。イエス様の遺体が亡くなった、ね、もう死んでもいい、遺体でもいいから私はイエス様のそばにいたいというですね、このマリアの切なる思いですよね。だからそっちの思いが強すぎてイエス様はそこにおられてマリアと会話しているのに気がつかない。さあこれで終わりになるかと思うとそうではありません。イエス様がマリアと言われた、マリアって呼びかけた。するとマリアはあっ、ああイエス様だと。マリアと呼ばれたその名前の呼び方、みんなもさ、お父さんお母さんが君らの名前を呼ぶ呼び方はわかるよね。ね、佐藤ちゃんとかね、ね、ね、クーちゃんとかね、呼ぶじゃんね。ジョイスとか、ね、ペンカンとかカンカンとか呼ぶじゃんね。ね、みんな呼ぶか？みんな一応行く？いっくんとか、ね、マナちゃんとかね。ね、多分みんないろんな人わーわーわーわー学校とか幼稚園とかでわーわー言っててもお父さんやお母さんが呼んだ声は多分わかると思うんですよ。じゃない？ね。よその人が呼んだ声とお父さんお母さんが呼んだ声では違うんですよね。マリアもこの時マリアと呼ばれた声でイエス様だと、もう全身サブイボ状態、鳥肌が、あイエス様。彼女はラボニ、ラボニというのは先生というんですね。で当時の人たちはヘブライ語でと書いてありますけど実際にアラム語なんですけども、その当時の人たちがつまりマリアがいつもイエス様を呼んでいた呼びかけ、マリアと呼ばれたのでラボニと答えた、いつもそう呼んでいたんですね。まあこんなに嬉しかったことはないでしょうね。イエス様生きておられた、蘇られた。そして彼女は思わずイエス様にすがりつきそうになったんですよ。それはそうでしょう、ね、イエス様って言いそうになった。イエス様ちょっと待て、私にすがりつくのはよしなさい、まだ私は父のもとへ登っていない、いないんだからという、まあ、もちろんこうおっしゃってますけども、やっぱりイエス様はマリアがね自分に対して個人的な思いを持っているということは分かってらっしゃいましたから、そこまでだと、私はよみがえったんだからもうあなたは、ね、それ以上私に近づく必要はないよって言ってですね、でマリアをたしなめられたわけです、ね、よかったです。イエス様よみがえられました。イエス様の復活の意味ですね。なぜイエス様の復活がなぜじゃあ意味があるのかということを簡単に説明したいと思いますが、本来なぜ私たちが死ぬか、ね、その死の原因は何かというと、聖書はそれは罪だと言ってるんですね。罪というのは神様から私たちが離れていることです。神に背いていることです。意図的であろうと意図的でなかろうと神様の思いにかなって生きようとしないことは罪だと言ってる。そして罪の支払う報酬は死ですと聖書に書いてあります。私たちをお作りくださった神様から離れてしまったら、私たちに神様が与えてくださった命はそこでちぎれてしまう。なので私たちは死んでしまうんですね。神様から離れてしまう。で、その罪の身代わり、罪の結果として私たちは死ぬわけですけれども、イエス様はその私たちが支払うべき死というですね、罪の報酬を自ら背負ってくださった。十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。なぜイエス・キリストが十字架にかかったか、それは私たちが負うべき十字架を身代わりに受けるためです。私たちが受けるべき裁きを身代わりに受けてくださった。そしてこう言われました。私を信じる者はあなたの罪を全部私が背負うことにしたから、あなたの罪は許される。そして その罪が許されたことを証明するためによみがえられたんです。イエス様自身は罪の塊として死なれましたけれども、そのことによって罪が清算されたんだと、もう罪はなくなったんだということをイエス様自身がよみがえって、そのことを証拠として表してくださった。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられた。義と認められるというのは、神様と離れてしまった私たちがもう一回神様のところにガッとくっつくことです。義と認められるため、イエス様は十字架にかかって私たちと神様をもう一度結びつけてくださった。そしてイエス様はよみがえったということは、もう罪はないよということを私たちに示してください。もしイエス様はよみがえらなかったら、本当に私たちの罪は全て許されたかどうか分かりません。まだエルサレムにイエス・キリストの墓があるんだったら、本当に私たちの罪が許されたかどうか分からない。でもイエス様はよみがえってくださって、私たちの罪は許されたということをはっきり示してくださいました。ちょっと話題をね、でイエス様がつまり第1号となられたということです。罪許された人の第1号としてよみがえられたということですね。ちょっと話題を変えますけども、あ違う、その前だ。なぜ泣いているのかですね。いや、マリアがですね、なぜ泣いているのかというと、ね、彼女は大切な人を失って、その遺体、泣き殻にさえすがろうとしていたんですね。で、人間はですね、死んだらその遺体にさえすがろうとするんです。一番有名なのは仏教の仏舎利塔というものです。あそこにある、双葉山の上に。知ってますか皆さん。なんか銀色の塔があるでしょ。なんか浄炉逆さにしたような。あれ仏舎利塔っていうんです。あそこにはブッダの骨があるんですよ。知らなかった？リアルかどうか知りませんけどね。そういう伝説。世界中にあるんですよ、仏舎利塔。骨の一部です。人間は慕う人、素晴らしいと思う人、この人に従おうと思っている人が死んだら、その骨でもいいから、その骨にさえすがりたいと思って、まさにマリアはそうだったんですね。遺体にさえすがろうとした。でもイエス様はなぜ泣いているのか、誰を探しているのかと言われた。私は死んでないんだ、よみがえったんだ、そうおっしゃったんですね。泣き殻にすがる必要もない、よみがえったんだと。そしてイエス様は死は終わりじゃないよということを言われた。新しい命の始まりなんだと。イエス・キリストは人間が決して乗り越えることのできない死の悲しみを乗り越えさせてくださったんです。イエス様の復活が人間の最大の敵である死を打ち破ったんです。ちょっとここで話題を変えて、なぜ悲しいと涙が出るんでしょう。泣いたことある？あ、ある、はい、ああ、うん、なんで悲しいと涙が出る？なんとなく、なんとなく、え？脳が、脳みそが、脳みそが何か言ってる、うん、実はですね、涙には3種類あるんです。はい、はい、一番目の涙はですね、今も皆さんが常に流れている目を潤すための涙。目ってこう潤してないとね、乾燥しちゃうからね。二番目はね、玉ねぎ切るときに出るやつ、ね、あれ涙出ないと目が焼けるそうですね。玉ねぎの成分って強烈なんですね。三番目が感情による涙です。ね、嬉しいとか悲しいとかね、悔しいとかっていうときに出る涙です。で、実は涙の味には違いがあるそうです。僕はやったことありませんけども、そういうふうにネットに書いてありました。はい、悔しい時とか怒っている時に涙が出るとね、ちょっと辛いそうです。今度試してみてください。悔し泣き、お母さんに怒られてクソーと思って涙がボロボロ出た時に舐めてください。はい、多分ちょっと辛い、ね、で、それはですね、交感神経というものがこの涙を促しているそうです。交感神経っていうのは戦う時の神経。悲しい時とか嬉しい時に出る涙はね、甘いんだそうです。若干。これは副交感神経の働きだそうです。涙の味が違いがあるんですね。知らなかったですけど、私も。で、一番これが重要なところです。なぜ悲しいと涙が出るのかということはですね、最近科学が証明したんです。涙の中に癒しホルモンがある。 プロラクチンというですね。このプロラクチンというのは、女性が妊娠して子供を産んで お乳をあげたりするときにいっぱい出るホルモンだそうです。だから僕は経験できないです。それは女性の皆さんは経験できる。でこの涙の中にですねプロラクチンが含まれる。でこのプロラクチンは癒しのホルモン、つまり神様は人間に悲しい時にその涙を流させて、その涙によって癒してやろうと思ってらっしゃるということです、ね、すごいね。だから悲しい時は泣いた方がいいのよ。我慢しちゃダメ。ポロポロ出す。プロラクチン、プロラクチンと思ってこう、あ、出てる出てると思ってですね、うん、さあ結論です。今この世界はね、悲しみにあふれてます。死の悲しみにあふれてる、残念ながらねこのコロナという伝染病で多くの人が命を落としました、ね、世界中で本当に多くの人が今もそう、ね、それから戦争、まあ、ウクライナで起こっていることはそうですけども、ウクライナの人たちもそうだし、駆り出されているロシアの兵隊もそうだし、ね、理不尽な死に方ですよね。死ななくてもいいのに死んでいる。自然災害が起こります。この国も毎年のように自然災害によって大切な命が失われている。そして実は飢餓はまだまだ世界に多くの人が飢餓によって命を落としている。もし死でこの世界が終わるなら、もし死で終わるならこの世界に希望はありません。死んだら終わりだから。だからせめて亡骸にでもすがるしかないんですよ。マリアがそうだった。復活のない世界は死の世界、死の支配する世界です。でもイエス様はよみがえってくださいました。復活された、死に打ち勝ってよみがえってくださった。そして私たちに死は終わりではない、よみがえることができる、復活するんだ、あなたに新しい命が与えられるんだということを自ら示してくださいました。そして今ももしかすると私たちもこれから、ね、悲しい別れをしなければならない時があるかもしれません。涙がいっぱいもう後から出てくるような、プロラクチンじゃとても癒しきれないような深い心の痛みを感じる時があるでしょう。でも皆さん、死で終わりじゃない、死で終わりではないんです。イエス・キリストはよみがえってあなたの名前を呼ばれます。そしてなぜ泣いているのかと問いかけられる。なぜ泣いているのか、私を見なさい、よみがえってるだろう、私を信じる者は死んでも生きるとイエス様ははっきりおっしゃいました。だから私たちは死の悲しみを乗り越えることができる。この死後の別れは悲しいかもしれない、でもその涙は悲しみの涙から喜びの涙に変わる。ああ今度はイエス様のもとで私たちは再会できるんだ、共によみがえって会うことができるんだ、これで終わりじゃないんだ、これで二度と会えないんじゃない、だから亡骸にすがる必要はないんだと言ってですね、イエス様は私たちに語りかけました。そして復活の希望に生きなさいと言われる。私たちが持つべき希望はこの世の希望ではありません。復活の希望だからイースターをお祝いしている。こんなに幸せなことはない。ねみんな。悲しいことはあるかもしれません。だけどその時イエス様はこうおっしゃいますよ。婦人よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。なぜ泣いているのか。泣かなくていいよ。復活の希望があるよ。大丈夫だよ。これで終わりじゃないよ。そう言って私たちを励ましてくださるイエス様があなたの後ろに立たれるはずです。お祈りをいたしましょう。天のお父様、 今日は皆さんと共にイースターをお祝いいたしました。私たちの罪の代わりに身代わりとして死んでくださった、そして私たちの前によみがえった姿を表してくださって、死で終わらないんだということを示してくださったことを感謝します。この世には悲しい死があふれています。今も多くの方が大切な人を失って悲しみに暮れている。彼らにかける言葉はありません。でもイエス様はなぜ泣いているのかと言われる。復活があるよ、死で終わりではないよ、必ず会うことができるよと励ましてくださっているから感謝をいたします。どうぞ私たちもこの絶対的な希望のもとに、これからさまざまに起こってくるであろう人生の悲しみを乗り越えていくことができるように、そしてやがてまたイエス様のその姿に私たちは出会って、本当の喜びをいただくことができるように、また今この世界で悲しんでいる多くの方々にこの福音を私たちが伝えることができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。よみがえられた御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。イースターおめでとうございます。ありがとうございます。ではイースター礼拝をこれで終わります。ありがとうございました。